じゃあ久井先生、営業嫌いでもですね売れてしまう方法っていうのを教えていただけますでしょうか。
はい、泉沢さんにとって、はい、営業ってどんなものですか。
営業はやっぱり自分のものを今やってるのは商品なんですけども、商品を売っていくということですね。
商品を売っていくということですね、はい、営業っていう言葉をみんな聞くと、営業ってやっぱり物を売ることとか、中には売りたくないものを売ることとかいう人もいますけど、多分その営業っていう言葉に対する意味が、営業嫌い、ね、なっちゃうような意味付けを売ることっていうことに思ってる人多いんですよね。で、営業って私自身は何と思ってるかっていうと、私も、暴露すると全然売れなかった時代があるんですね。その時は商品を売ろうと思ってたんですよ。で、100万円ぐらいのね、高額の教材を売ってたんですけど、それ売ってる時はその商品を使わない人がいると、なんか買って100万円も払って押し入れに入れちゃうんですよね。でね、そういうの売るのなんか気が引けちゃうなみたいな話で、自分自身で売れない言い訳みたいな心の中でつぶやいた時間ですね。そういう時って全然売れないんですよね。だから高いものほど売れないんですよ、そういう時って。でもその時にどうしたかっていうと、やっぱり売れてる人に素直に、どうしたら私はあなたみたいに売れるようになるんですかと聞いて、何売ってんの、100万ぐらいの教材ですか、なんで売れないのって言われたんで、いや売ってもね、使わない人いるの売っていいんですかねって話をした。じゃあ久下さんね、君は完璧なものだったら売れるのって言って、完璧なものって例えばどんなものですかって聞いた。ロレックスでね、これね、時計で電波時計で、もうダイヤモンドがいっぱい入ってて、すっごい本当に価値があるようなの、
はい、
ご商売が商品を選んでるから、はい、そういう価値があるのって高いあるじゃないですか、ヒョウ柄のね、
はい、
ああいうものだったら売れるってみんながね、本当に価値が、意味がわかんないです。じゃあそんな、ね、ダイヤモンドが散りばめられたロレックスね、君して銭湯行けるって言ったんで、銭湯に600万とか1000万する何億の、ね、保険もあるんですけど、つけていけないですよ、
はい、
そうだよね、じゃあね、それつけて同窓会とか行ったらどう、いやただの嫌なやつですよねとでね、そうでしょ、商品とかそういったものっていうのは TPO によって、それから IT によって本当にね変わっちゃうんだと、
はい、
その時によって本当に価値があれば、全く価値がないものもある、
はい、
で商品やサービスに君はなんかね、完璧じゃないっていうか、完璧じゃないと売れないみたいな話をさっきしてたけど、お客さん使う、そう思った時点で多分君は売れないよって思うんですよ。商品売ってるといいものの方が売れるような気しますよね、当然。
そうですね。
それは当たり前ですよね。
はい、
じゃあどうしたらいいんですかって彼に言ったんですね、
はい。
逆に君の売ってる教育教材って10年以上売られてる教材だよね。あ、そうですよ。っていうことはその教材使って喜んでくれてる人いる？いや、僕はそれ自分で勉強してよかったから代理店の権利を取得して皆さん伝えようと思ったんです。はい、だから君よかったわけですよ、って。
はい、
だからね、10年以上続いてるような商品とかサービスを売るときは、喜んでる人もいるわけですよね、
はい、
っていうことは君は商品に完璧を求めるんじゃなくて、相手が求めてるものをちゃんと理解してあげて、それを相手が手に入れるために商品だけじゃなくて、商品プラスサービスとか情報とか人間関係を通して相手が求めてるものを手に入れることに集中してごらんって言われたんですよ、
はい、
ね、それが私、商品を売るのを売ろうと思わなくなったんですよ。ちょっと変な話ですけどね、営業で、そうじゃなくて相手が求めてることをとにかく理解しようと思って、とにかく相手が本当に求めてるものを聞くようにしたんですよ、給料、
はい、
だからカウンセリングとかいろいろ学びました、コーチングとかいろいろ、
はい、
でそのうちに相手のことを本当に理解しようと思って、相手は何を本当は恐れててどういうものが欲しいものかと、
はい、
でそれを手に入れることに集中していったんですね。そしたらどんどん売れるようになったんです。で、はい、これって別にテクニック磨いたわけでもないし、私営業やってるって思ったことないんですよ、はい、さっきね、はい、ちょっと話してて気づいたの、その人がやっぱり大切だってね思うと、敬語と思うかもしれないんで、3つのマインドセットっていうのやってて、考え方ね、 それは一つ目は相手のこと愛大切マインドって言ってるんですけど、
はい、
やっぱ相手のこと好きだと思ってやっぱりね聞くわけですよね、
はい、
で相手のことを理解しようと思ってるんで理解していくとなんか知れば知るほど人間って好きになるっていう心理学があって、
はい、
まああのザイアンスの法則とか言いますけど相手のことをどんどん知るようにしてってるんですね。だから相手と会ってる時常に聞いてるんですよ実は。ほとんど喋ってないですよ、はい、私初めは。
そう
ですよね。ですよね。
はい。
で相手のことを本当に好きだと思った時にあの今度は当然マインドっていうのがあるんですけど相手にとっていいものであれば、はい、あのねそれを当然のごとく進めるっていうことが必要なんですね。はい、でどういう意味かっていうと泉沢さん車の免許持たれてますよ。
はい。
車の免許を取りに行った時に。例えば教習所の受付に行った時にね、はい、まだ免許持ってないと、免許取りたいんですけど言いますよね、
はい、
そういうふうに言われた時に、はい、相手の受付の人が「え大丈夫ですか?」「うちですか?」みたいに言われたら、はい「これでいいんですか?」って言われたらどんな気持ちになりますか。
いやちょっと不安になります、
ね、不安になりますよね、
はい、
多くの営業が嫌いって言ってる人たちは自信がないんですよ、
はい、
だからそれが相手に伝わっちゃってるんですよ。相手に、まあ、無意識とか意識か、ね、潜在意識っていう人もいるけど、
はい、
だから売れなくなっちゃう。営業嫌いっていうのが相手に伝わっちゃう。じゃあどうしたらいいかっていうと本当に相手に役に立つものであれば当然のごとく振る舞い当然のごとく伝えることです。例えば泉沢さんが教習所に来た時に、
はい、
免許取りたいんですって言ったらちょっと言ってもらっていいですか。
あの免許も取りたいんですけど
分かりました。あの普通車でよろしかったですよね。
はい。
あ、じゃあまずこちらのお名前書いてくださいね。
はい。
どうぞペンを、
はい、
強めに副車なんで書いてください 、ね、
はい。
っていう形で当然のごとくやってたら普通に書きますよね。
はい。
これも当たり前の話なんですけど多くの人はこれができてないんですよね。反対のことやってるんですよ。でもう一つ一番大切なのはやり遂げマインドっていうのがあって、
はい、
多くの人はなんで、まあ、あの人にね物をねとかサービスを、ね、諦めちゃうかっていうと自分のこと考えてるからなんですね実は。
ああなるほど。
ちょっとねあの極端に感じるかもしれない。例えば泉さんのお母さんね大切な人が、はい、お腹痛い痛い痛いって言っててね、
はい、
今なんか注射とかね自分で打ってるのとかありますけどその注射を打ったらねお母さんの手に打ったら、
はい、
もしねそれがね完全に痛みが取れるものがあったとするじゃないですか、
はい、
これ例えですかね百十五分の一じゃなくて例えば、はい、もしそういうものがあったとしたら、
はい
お母さんがね、泉沢さんがこの注射打ったらね、痛み取れるから打つよって言ったらね、あんたそんなことしたらね、親子ね、切るわよって言ったら、打ちます、打ちません。
打ちます。
打ちますよね、
はい、
なんで打つんですか。
いや、治るからですね。
治る。相手が治ったら、相手のために打つんですよね。
はい、はい。
実は皆さんが営業って言ってるものと同じで、相手のためにやるんですよね。
はい。
確かに、そう言ってあんたね、収入得るじゃないか。でも相手の喜んでもらえるものじゃないと結局続かないんですよ、はい、その関係がないと、
はい
ね、続かない営業や私は悪魔の営業と天使の営業って考え方してますけど、
はい、
やっぱり3年続かない営業っていうのはどんどん営業職変えたりねやっぱり自分が売りたいものを売ってるだと思うんですよね、
はい、
そうじゃなくて相手が本当に求めてるものを理解してそれを相手が手に入れるために自分の商品やサービス情報や人間関係として役に立つって考えていくんですね、
はい、
じゃあそれって押し売りじゃないのと思う人いるんですけどじゃあね例えば泉沢さんが商品を販売してるじゃないですか今、
はいはい、
その商品って、まあ、時計でもいいですよさっき出てきた、
はい、
そういう高価な時計とかバッグとか販売しててそれって、
はい、
お客さんと泉沢さんはどっちがその商品の良さを知ってますか売る方ですか買う方ですか。
まあ、私の
普通は自分ですよね、はい、中にはプロフェッショナルのお客さんっているし商売やってる人もいますけど、
はい、
でもやっぱり商品を使ってたり売ってる人の方が商品のことを知ってるのは当たり前ですよね、
はい、
であればお客さんが商品をね本当に価値が分かってもらえるのは商品を買った後ですか買う前ですか。
買った後ですね。
買った後にしか絶対分かんないはずなんですよ、はい、本当の良さって買って使って分かるわけじゃないですか、
はい、
っていうことは私たち商人とか営業とかあのプロであればお客さんにやっぱり使わせてあげなきゃダメだっていうことはお分かりいただけますよね。
あ、はい、
使った上で返金保証でもあの ね、そういうのはいいと思うんですよ、
はい、
だからやっぱりそこはやっぱりプロとしてね、相手のために絶対自分がいいと信じて相手のことを理解してるんですよ、
はい、
相手が欲しいものを手に入れるためにいいと信じた商品は相手のためにやっぱりいや売るんですね。だからあの営業嫌いでもね、なんで売れてしまうかっていうと、私営業してると思ってないからですよ。分かったの、さっき話聞いてた。
なるほど。
あの自分自身もいろさっきね話してて、はい、分かったのは、あのこの動画をね、はい、あの一緒にやってくださった高橋さんと話して、すごいねいいコンセプトを教えてもらいましたけど、私はいつも思ってるのはやっぱり相手を相対せずまにとっていうか、あの本当にその人が求めてるものを理解すること、
はい、
それを相手が手に入れる役に立つこと、2つ目はやっぱり当然のごとく相手に使ってもらうこと、そして3番目は相手が欲しいものを得るためとか、相手が、ね、問題を解決するためにやっぱり自分はプロだったら諦めちゃいけないですね、
はい、
だって自分の方がプロなわけですから、
はい、
っていう形にしたら自然に実はあの営業とかそういう次元じゃなくて、あの相手は本当にものっていうのは、ね、売れるんですよね。
そうですね、はい、僕も久江先生から教えてもらって、
はい、
その営業ではない営業というか、
はい、
まあ、実は本当にそれが営業につながって、
はい、
まあ、自分では営業してるつもりないんですけども、はい、本当に喜んでもらえるっていうのが教えていただいたんで、
そうですね、
はい、
お客さんに喜んでもらって感謝されると嬉しいですよね。
本当に嬉しいですね。
ですよね、はい、はい、今日はありがとうございました。